それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所はルカによる福音書1章26節から29節となっております。新約聖書83ページとなります。ルカによる福音書1章26から29節お読みいたします。6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人の言い名付けになっていて、名をマリアと言った。御使いがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。本日は恵まれた女よおめでとうと題して住川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も礼拝に共に預かることができることを本当に感謝をいたします。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちが置かれている状況はいつも変化しておりますけれど、しかしそういう中であなたのことを見上げるときに、あなたは常に変わらずに私たちに対して優しい眼差しを向けてくださり、真実な愛と恵みとをもって導いてくださることを心から感謝をいたします。どんな時にも私たちはあなたを見上げて歩んでいきたいと願っておりますが、どうぞ目に見えること、耳に聞こえることに振り回されることなく、あなたの子に子として愛されているものにふさわしく平安な心を持って、日々の生活の中で勇気を持って前に進んでいくことができますように私たちを導いてください。今日またこの礼拝の中で、あなたは私たちが神の国に至るようにと必要なお言葉と力を与えようとしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちの新しい習慣があなたの御心に沿いつつ神の国に向かってまっすぐに進んでいくことができるように、今日も御言葉の恵みを豊かにお与えください。また御言葉を受け入れる私たちの中でご聖霊も伴って働いてくださることをありがとうございます。私たち自身では持ちようもない心や思いをご聖霊を通していただくことができることをありがとうございます。私たちはあなたの子でありますから、あなたの子にふさわしい心や思いを持って生きることのできるものでありたいと願っております。どうぞ私たちが御霊の豊かな取り扱いを受けながら、この1週間神の子としてふさわしく歩んでいくことができますようにも顧みてください。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権がありますことをお願いいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はルカによる福音書の1章の26節から29節までのお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思います。今日の聖書の中で御使いがマリアに対して語られた言葉がありますね。それが28節に書いてあります。恵まれた女よおめでとう。恵まれた女よおめでとう。主があなたと共におられますという言葉ですね。本当に感謝なことでありますけれど、神様は私たち一人一人を祝福しようとしてくださっている方です。私たちに対して災いを与えようとすることではなくて、常に私たちに対して祝福を与えようとされているのが天の父なる神様であるということですね。ですから御使いはマリアを祝福しておめでとうと言いましたけれど、 でもそのおめでとうと神様の祝福を受けるのはマリアだけではなくて、ここに集まっている一人一人、私たちみんなそうであるということを思わされるわけであります。私たちはこの地上で生まれて、やがてこの地上を去る日がやってまいりますけれど、しかしそれで全てが終わるわけではなくて、その後にまた続く世界があり、そして最終的には天の父なる神様しかすることのできない、我々全てのものが一緒になって神の国、そこで永遠の命をもって過ごすことができるようできると教えてくださっているわけであります。私たちにとって何が喜びかといって、心が一つになれること以上に大きな喜びはありません。神様と私たちが心を一つにし、そしてその世界に住む一人一人がお互い同士を心から喜んで交わりをするわけですから、これほど美しく、またこれほど祝福に満ちた世界はないとこのように思います。私たち人間では現実に実現することは難しいと言わざるを得ませんけれど、聖書の中にもありますよね、人にはできなくても神様にはできると、このようにあります。ですから私たち信仰を持つ者は、人にはできないことであっても神にはできないことは何一つない、約束してくださった通りにそのようにしてくださるんだということを知ることができるわけであります。ですからそういう意味で、私たちもおめでとうという言葉はよく使いますけれど、私たちが使うおめでとうというのと、神様が私たちに対しておめでとうと言ってくれるのではだいぶですね、開きがあるということを知らなければなりませんね。そういう意味では、私たちは御使いを通して、私たち人間のある意味では代表として、恵まれた女よおめでとうと言ってもらったマリアのように、私たちもまた神様からおめでとうと、それぞれ一人一人の名を呼んでいただけるのではないかというふうに思うわけであります。私たちがですね、普段こうおめでとうという言葉よく使いますけれど、そのおめでとうという時にはですね、よく頑張った、よく頑張って、そして結果を出すことができた、よかったなという時にですね、私たちはおめでとうという言葉を言ったりするわけですね。試験勉強ですね、一生懸命した子がですね、合格をした、よかったねという、そのよかったねという、その心を込めてですね、おめでとうとこう言うわけですね。そういう意味ではおめでとうという言葉を私たちが使う時には、その人がこれまでやったことの一つの報いとして、よかったねという意味でおめでとうという言葉を使うことがあるのではないかと思います。しかし今日のおめでとうはそういうことではなくてですね、これから始まろうとしていることについておめでとうと言ってくれているということですね。先ほどの受験生であればですね、頑張って頑張って合格しました、おめでとうという意味で報われたこと、報いとしておめでとうという言葉もあるんですけれど、でもそれと同時にですね、入学しましたね、これからまた新しいことがどんどんどんどん進んでいきますよという新しい展開を考えておめでとうということを言うわけですよね。子供が生まれた時のですね、おめでとうはだいたいそういうことですね。赤ちゃんがですね、頑張って頑張って生まれてきたというニュアンスではないわけですから、おめでとうという言葉を通してこれから先の長い人生に祝福がありますように、そういう思いを込めて、祝福の意味を込めておめでとうという言葉を使うのではないかというふうに思うわけであります。そういう意味では天の父なる神様がマリアに対しておめでとうと言ってくださった祝福の言葉というのは、これから始まることに対して、これから始まることに対してのおめでとうということになるわけであります。そういう意味では結婚式の時にですね、結婚式の時にたくさんの方々がおめでとうとこう言いますけれど、そのおめでとうということは、これから家族として夫婦としてあなた方はスタートしていきます、おめでとう、そのおめでとうというのはこれから先を祝福する言葉であり、 そして天の父なる神様が何よりも私たちのこれからの歩みに対して、祝福を与えてくださる、まあ、そういう意味で神様はマリアだけではなく誰に対してもおめでとうと言ってくださるお方であるということです。まあ、だからこそ、イエス様を信ずる人たち、神様の子供としてクリスチャンとして生きる人たちは決して人のことを呪うのではなくて、どんな場合でも私たちもまた周りの人たちを祝福しましょうと聖書は教えているわけですよね。私たちが周りの人たちの今とこれからのことを祈る、今とこれからのために祝福を祈っていくというのは、それは天の父なる神様が私たちに対してそういうふうにしてくださるからこそ、お父さん父なる神様がそうしてくださるんであれば、私たちもまた父なる神様の子供としてそういうふうにしていこうということであります。ですから、よく頑張ったねおめでとうではなくて、私たちはこれからの歩みに対して常に相手のことを祝福し、これから先に神様の豊かな祝福が、豊かな恵みが、幸せなことが、嬉しいことが、喜べることがいっぱいありますようにと、私たちもまた父なる神様がおめでとうと言ってくださる方ですから、私たちもまたそういうふうにたくさんの方々を祝福する言葉と祈りを持って接していきたいというふうに思うわけであります。さて、ここで御使いはマリアに対して、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられますと語られましたけれど、マリアに対しては何がおめでとうかというと、当然皆様がご存知のように、マリアはイエス・キリストをお産みになったイエス様のお母さんになる方ですよね。ですからイエス様が生まれる10ヶ月前に御使いがマリアのところに現れて、そして恵まれた女よおめでとうとおっしゃいましたね。それは神様の子供であり救い主であるイエス・キリストがこの世界に生まれるにあたって、たくさんの女性たちがいる中でですね、マリアが選ばれて、あなたはそのような特別なですね、特別なそういう救い主なる子、神様の子供として子供となる方をあなたは身ごもって産むことになるんですよ、あなたを通して救い主なるイエス・キリストがこの世界に生まれるんですよ、まあ、そういう意味でですね、恵まれた女よおめでとうと、そのように御使いがおっしゃってくださったということです。まあ、そういう意味ではマリアは子供を産んだですね、女性というのはたくさんいますけれど、そういう中で唯一神様の子供であるイエス様をお産みになったという意味では特別な方であったと、このように言うことができるでしょう。おそらくその言葉を聞いたときに、マリアはですね、本当に何て言うんでしょうかね、身が引き締まる思いではあったでしょうけれど、しかしお腹の中に赤ちゃんが与えられて、それが神様が与えてくださった子供としてこうして生まれていくということをとても感謝し喜んだことだろうというふうに思うわけです。実際マリアは御使いがおっしゃった通りにですね、10ヶ月経った時にベツレヘムというですね、小さな小さな町でですね、イエス・キリストをお産みになりました。まあ、皆様がよく知っているようにですね、家畜小屋で貝羽桶寝かされて布にくるまって誕生するということになりますね。おそらく自らの胎の身をお腹を痛めてですね、生まれた赤ちゃんのことを本当に純粋な母親という意味でもマリアも心から喜んでですね、イエス・キリストの誕生の日を迎えたことだろうというふうに思います。その日には野原でですね、野宿をしている羊飼いたちのにもまた御使いが現れて、救い主がお生まれになりましたよ、あなた方のための救い主がお生まれになりましたよと、そして天使たちがですね、空いっぱいに響き渡るですね、賛美の歌声をその捧げたというんですから、本当にすごいですね。まあ、そういう意味では イエス・キリストのご降誕というのはそれほどですね大きな祝福として喜びとして迎えられたわけであります。マリアにとってもそれは特別な瞬間だったというふうに思います。ところがですね、子供が生まれたということは確かにおめでとうということではありますけれど、でも子供が成長する中でですね、いろんなことが起こってきますよね。病気になってみたりですね、場合には反抗期になってしまったりですね、親に対して背を向けたりですね、とにかくいろんなことがあるわけです。で、子供の親になるというのは確かに恵まれたことであり幸せなことではあるとは言えますけれども、しかし子供を育って子供の親として生き続けるというのは決して簡単なことではないと言わなければなりませんね。ですからおめでとうはおめでとうなんですけど、でもおめでとうがおめでとうとして続くのかというとですね、実はまた私たちの毎日というのはさまざま変化するようになっていくということです。これは結婚するにあたってですね、夫婦が約束をいたしますよね。その時にも、おめでとうと言ってその結婚式を祝福するわけですけれど、当然その結婚生活を始めようとする新しい夫ですね、そして新しい妻がお互い同士ですね、初々しい思いで固い決意をお互い同士で交わすわけですよね。その健やかな時にも病む時にもと、こうして敬い愛し共に生きていきますと約束するわけでしょう。その時にですね、夫婦として一緒に生きていくということではありますけれども、それは相手が健康な時もある、そして病気の時もある、うまくいっている時もある、そしてそのうまくいってない時もある。私たちが人生を生きるということはいろんな出来事の中に生きるということなんだ。しかしそういう中にあっても変わらずに愛を、近い愛を持って生きていきますと、こういうふうに約束するわけですよね。ですからおめでとうということで本当に大きな喜びを持って始めることではありますけれど、でも長い人生を共に生きる時にはですね、涙の日もあるし苦しい時もあるし、さまざまな時があるということであります。ですからそれはマリアにとってもですね、全く同じことであったということですね。イエス・キリストを胸に抱いてとても嬉しかったと思いますけれど、でもイエス・キリストが救い主としてお生まれになったということは、皆様がもはやご存知のように十字架の道を進んでいくということでありました。そのマリアはイエス・キリストの母親ですから、ですから母親ですから、いつもイエス・キリストのことを愛する母親として共に過ごしていきましたね。そうするとイエス・キリストが小さな赤ちゃんからだんだんだんだん育っていく幼少期のことも知ってますし、少年期、青年期、そして大人になってですね、行くすべての姿をマリアは知っているわけであります。そして何よりもマリアにとってですね、自分の胸を刺し貫かなければならないような厳しい状況もあったわけですよね。救い主とはいえですね、自分のお腹を痛めた我が子がですね、私たち全ての人々の罪を背負って私たちに救いと許しとをもたらすためにイエス・キリストが十字架におかかりくださいましたね。その時にですね、一部始終をそれを見ていたのがマリアであるということです。ですからおめでとうということで喜ばしいこととして始まったことではありましたけれども、でもイエス・キリストの母親として生きるということは、イエス・キリストが救い主であるがゆえにですね、イエス・キリストのことを妬み、イエス・キリストのことを悪く思う人たちのさまざまなですね、こういうその迫害にさらされている我が子をですね、見ていなければならないということになるわけです。十字架の処刑方法というのは人間が考え出した 処刑方法としては一番苦痛を与えるものであると、そのように聞いたことがあります。しかも長時間にわたる苦しみを与え続けるですね、そういう意味では人間が考えた処刑方法としては一番ですね、むごとらしいものであると言わなければならないでしょう。それに我が子であるイエス・キリストがおかかりになって、そしてやがて息を引き取るまでのですね、一部始終というのを全部見てなければいけなかったわけです。そういう意味ではイエス・キリストの母でなかったならば、そういう辛いこと苦しいことも体験せずに済んだかもしれませんけれど、しかしイエス・キリストの母としてそのとなった以上ですね、この母マリアはイエス・キリストを通して喜びも悲しみも痛みも全てを自分のこととして引き受けなければいけなかったということですね。ですから私たちはですね、そのおめでとうとして始めた時に、私たちはこのおめでとうと言われるおめでたい状態がですね、ずっと続くものだというふうに普通は思いますけど、そういうことではなくて、おめでとうで始まったことであっても、それはさまざまな局面があるんだということを知っておかなければいけませんね。しかしそういう中でですね、大切なことは何か、それがこの恵まれた女よおめでとうと言われた言葉の次の言葉ですね、主があなたと共におられますという言葉です。主があなたと共におられます。イエスキリストのお母さんとなるということは、本当にこれは光栄なことであり、そして素晴らしいことではあるんですけれど、でもその人の母親として生きるということは大変な痛みも背負わなければいけないことになるわけです。そうした時にですね、御使いは天の父なる神様のお心を教えてくださったわけです。神様はあなたといつも一緒にいますからねと言ってくださったわけです。私たちはですね、何でもない時にはその神様が一緒にいてもいなくても何か関係のないような感じになりますけれど、しかし状況が厳しくなればなるほどにですね、厳しくなれば厳しくなるほどに、私たちの心はですね、追い詰められていくことになりますけれど、でもその追い詰められている心をですね、支えてくださって、守ってくださって、そして新たなる心と力を与えてくださるのは、実は一緒にいてくださる神様なんだということを覚えていただきたいというふうに思いますね。神様が一緒にいてくださるということが分かるからこそ、自分が置かれている状況を受け止めていくことができます。そして神様が一緒にいてくださるというその励ましを受けながら、どんな状況の中にあっても神を愛し相手を愛していくために、私たちは本当に愛にあって生きるということもできるようになるわけです。要するに何が言いたいかというと、私たちが生きるときにですね、最終的に一番重要なのは、神様が私たちに対していつも変わらない心で一緒にいてくださるのと同じように、その神様によって私たちの心も守られて、私たちもどんな状況の中にあっても神を愛し、委ねられた人たちのことを愛することのできる心が保っている、心が保たれているということが、実は一番大切なことであると言わなければなりませんね。もしここに子供がいるとします。その子供のことを全ての人たちがもし見捨てるようなことがあったとしても、その子供と一緒にいることができるものがいなければなりませんね。それが父親であり母親であり、あるいは伴侶であると、このように言わなければならないでしょう。どんな時にも一緒にいてくれる存在というのは、その人を支えるものとして一番重要な役割を担う人たちであると言わなければなりませんね。しかしその一緒にいてあげるべきものが一人去り二人去り誰もいないということになった時の、その人の絶望感、心の痛みというのはどれほど大きなものかというふうに思うわけです。しかし、 マリアに対してイエス・キリストを産むことのできるおめでとうという恵みを与えてくださった神様は、その恵みを与えてくださるだけではなくて、そのイエス・キリストの母親として生きていくためのすべての道のりで、私はあなたと一緒にいて、あなたの心を守り、そしてあなたがどんな時にも神を愛し、そしてイエス・キリストを愛することができるように、あなたが母親であり続けることができるように、私はあなたの心を守っていきますよと天の父なる神様がおっしゃってくださっているということであります。私事で恐縮ですけれど、いつもで今日も子どもたちにもお話したんですけど、3年ばかり前にですね、脳梗塞で一度倒れてしまいましたよね。今でこそこうしてピンピンしているので、もう笑い話のようにしか聞こえないんですけれど、でも最初は確かに手もですね、指先一つ動かすことできませんでしたし、もともと小児麻痺で動かない右足に立っては全く力が入らないという状況でした。そして顔半分ですね、当然麻痺がありますから、お話をしようと思ってもですね、言葉がですねちゃんと出てこないという状況でしたね。最初どうもおかしいなということで、自分で中上病院の方に行ったんですけれど、でもそこでですね、最初は症状があまり出てこないもんですから、医者の方もですね困ってしまってですね、結局入院します、どうします、あなたが入院したいというんだったら念のために入院させますけどみたいな感じだったんですけど、でもその病院でやり取りしている間にだんだんだんだん症状が出てきてですね、右手が動かなくなり、右足が動かなくなり、で歩くことができなくなって、そこでこけてしまいそうになるということになって、初めてお医者さんもですね、ああこれは脳梗塞の症状だということで、もう入院しましょうになったわけです。ところが夜にですね行きましたから、病室にはすぐに準備ができてないということで、診察室の後ろのですね、なんかちょっと小さな廊下みたいのがあったんですけど、そのカーテンで仕切られた廊下のようになっているところにストレッチャーって長いベッドですね、それの上に寝かせられて、で点滴を受けているんですけど、そうしながらもですね、自分の手はどんどん動かなくなるし、足も全く動かなくなるし、で話をしようと思うと口がもつれてですね、言葉も出ないような感じですか、いよいよどんどんひどくなってるなと思って、で隣ではガチャガチャとこういうお医者さんや看護師さんが動き回ってる音は聞こえますけど、全く一人という空間の中に置かれるわけですね。素人ですから、いやこのまま行くともしかしたらもしかするかもしれないと思うわけですよね。もしかするというのは、今日は金曜日の夜に倒れましたからね、明日は土曜日、明後日は日曜日、このまま倒れたら日曜日に、なんとか式っていうのが持たれたら教会にも迷惑かけるなとかですね、わけのわからないことをいろいろ考えるわけですけれど、でもそういう中にあってですね、本当に一人だったんですよ、その空間の中で。でも一人でしたけれど、でも感謝なことにですね、神様が一緒にいらっしゃるということはよく分かったんですよね。ですから怖いということではなかったです、不安ではなかったですけど、ただですね、神様、あなたからたくさんの恵み祝福をいただきながら、なんかあなたに対して何のお返しもできないままに、もしかして行ってしまうんですかねとかって言いながらですね、もしそうだったらすいませんと言って、そして私にとって大切な人たちですね、そういった方々のことを一人一人顔を思い出して、神様よろしくお願いしますと、そういった後には、あとはよろしくお願いします、私今から行くかもしれませんから、向こう側でもよろしくお願いしますと、こうしてお祈りをするわけですけど、意外なほどにですね、やっぱり平安な心があってですね、結果的には私の早とちりでですね、神様も笑って聞いて祈りを聞いてたのだと思いますけれど、そういう中でですね、私が教えられたことの恵みというのはですね、そういう時が来たとしてもですね、ああ神様が一緒にいてくださるということは、 こんなにも安心できることであり、心強いことであり、後のことはよろしくねと言えるとかですね、これから先のことはよろしくと言えることがですね、どんなにか大きなことかなというふうに思ったわけですよね。ですから私たちがですね、どんな状況の中に置かれたとしても、神を愛し、そして自分の大切な人たちのことを思って、その心を保ちながら過ごすことができるというのは、これは本当に大きな祝福なんだなって、恵みなんだなというふうに思うわけであります。まあ、そういう意味ではですね、状況は目まぐるしく変わっていきます。で、目まぐるしく変わっていきますから、状況だけを見る人、状況に耳を傾ける人は、変わる状況に対して自分の心が喜んだり落ち込んだり、喜んだり落ち込んだり、安心したり不安になったりということを繰り返すことにならざるを得ないんですけれども、でも神様がどんな時でも私たちと一緒にいてくださるんだという、その心の目で神様という方をですね、しっかりと見据えることができる時に、私たちはどんな時にも平安な心があり、安心する心のゆえにですね、神を愛し人を愛する者として、どんな時にも私たちの心は守られていくんだなということを教えられるわけですよね。ですから天の父なる神様が御使いを通してマリアに対して、恵まれた女よとこの世に言ってくださった時に、それに続く全ての道のりをこのマリアの心が守られて、神を愛し我が子を愛し、そして人を愛する、その心を守って、最後の最後まで、その人と一緒にいることのできるものとさせるために、天の父なる神様は、私はあなたと一緒にいるんだよと教えてくださったということですね。実は旧約聖書の中にも、いわゆる預言者と呼ばれる人たち、また神の人と呼ばれる人たちが多く起こされますけど、その人たちに共通していることは、神様が使命を与えただけではなくて、必ずそこにおっしゃってくださったのが、私はあなたと一緒にいますという言葉だったんですよね。ですから神様が私たちと一緒にいてくださる、その事実を知り、その事実に目を向けることができるときに、私たちはそのことを通して、いつでも私が私でいることができる、神を愛し人を愛し続ける者として自分の心が守られることができる、だからこそ私たちは神を愛し人を愛する者として生涯を貫いて、その心を保って生きていくことができるんだということであります。確かにいろんな良いことがあるということもですね、恵みではあります。でも私はですね、いろんな良いことがあること以上にですね、私たちにとって大きな祝福は、私がどんな状況を見せられても変わらない心を持って生きられるという、変わらない心を持って生き続けることができる、すなわち愛を持って愛し続けているものとして生きることができる、それ以上にですね、私たちにとって大きな恵みはないとこのように思わされるわけであります。ですから、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられます。神様が私たちを祝福してくださるお方であるということは、私たちがどんな時にも愛の心を保って生きることができるように、私があなたと一緒にいるんだよという約束のお言葉ですね。ぜひこの言葉はマリアだけに向けられた言葉でないですよね。イエス・キリストも私たちに語りましたよね。イエス・キリストも、見よ、私はあなた方と共にいるんだということをおっしゃってくださいましたよね。そしてイエス・キリストが地上の働きを終えられて御国に帰った後には、約束のご聖霊が私たちのところにやってきてくださって、そのご聖霊も私たちの中に入って一緒にいてくださるお方ですよね。ですから神様は私たちのことを愛する心に変わらないんです。イエス・キリストも私たちを愛する心に変わらないんです。ご聖霊も同じです。 だから天の父なる神様は私たちと一緒にいてくださるお方であり、イエス様も私たちと一緒にいてくださる方であり、そして内住の御霊であるご聖霊も私たちと共にいてくださるということです。一緒にいてくださる方がいらっしゃる、これ以上にですね、私たちに対して大きな平安を与えるものはないと、このように言わなければなりませんね。ぜひですね、皆様がどんな時でもですね、一緒にいてくださる神様を覚えながら、皆様もどんな時でもその心が守られて、神を愛し、また家族を愛し、また友人たちを愛して、その変わらない心を持って生涯を全うすることができる、そういった方々であってほしいと、そのように思います。またそうすることができることが、人がですね、一番神様から祝福されている事柄であるというふうに思うわけであります。それではですね、お祈りをして今日の御言葉の取り次ぎを終わらせていただきます。ご慈愛深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは自分自身が守られてないと思えば不安になりますし、恐れを抱きますし、周りのことなど考えているゆとりもないのでありますけれど、しかし私たちがどんな時にもあなたが一緒にいてくださること、そしてあなたが私たちの心を守って、私たちが私たちであり続けることができるように支えてくださることを心から感謝をいたします。イエス・キリストの、イエス・キリストを誕生するにあたって、イエス様をお産みになるマリアは確かに恵まれた女性ではありましたけれど、しかしその後の人生は本当に過酷を極めるものでありました。だからこそ主よ、あなたは共にいてくださると約束をしてくださったのだということを覚えて心から感謝をいたします。私たちも周りの人たちを祝福し、周りの人たちの幸せのために生きていきたいと思いますけれど、しかしその道のりを歩むことは私たちにとっても山あり坂ありの連続であります。どんなに目まぐるしく周りが変わりましても、私たちが上を見上げて、私たちを愛し、私たちに豊かに注いでくださるあなたのことを覚えて、私たちもどんな時にも神を愛し、人を愛する者として生き続けることができますように祝福してください。クリスマスの時にそのことを覚えさせてくださることを心から感謝をいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
差し支えなければご起立くださって、応答の賛美をしてまいりましょう。